こんにちは、長山です。
こんにちは、クリスです。おっさん FM は毎週金曜日、クリスと長山が気になった出来事やおすすめしたい本や映画をゆるゆるとお届けするポッドキャストです。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやいやいや、ついに48歳になりました。今日。
おめでとうございます。あ、今日、まさにこの公開日。
3月6日、はい、公開日、3月6日でございます。
48で。
48、36からの48です。3月6日ね。12で割り切れる。うん、はい。
本当だ。
非常に切りが良い。
年男だ。
馬です。はい。
ああ、僕もそうですけどね。
ね、なんだっけ。え、日の絵、え、日の絵馬だっけ、なんだっけ。
あれ、うちは日の絵馬なの？
違うか。違うわ。
この。
適当すぎるね、会話がね。
この違
う。日の絵馬って最近なんか聞いたんだよね。耳に残っただけでした。失礼しました。はい。頑張ってまいりましょう。はい、馬のように駆け抜けていきましょう。
はい。はい、行きましょう。おめでとうございます。はい。
と、はい、いうことで、3月初週ということで、今週、来週とまたゲストをお呼びしておりますので、早速ね、ちょっとゲストの方を呼び込みたいと思います。
はい。
おっさん FM2026 年3月のゲストは、株式会社アンドパッドのフェローをされている柴田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと、かぶってしまいました。
はい、あ、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。よろしくお願いします。
クリスさん、お誕生日おめでとうございます。
あざっす。ありがとうございます。いやー、もう48です。もう50。なんか、48になったら急に50っていう数字を意識してしまうのはなんでなんでしょうね。なんかね。
まあ、確かにね。残りを感じるよね。
いや、残りを感じるわ。
残り感じますね。確かに。
で、はい。柴田さんはですね、今回のゲスト出演が3回目ということで、2021年に、100分で名著の話とか、ゲームとか漫画の話をされたゲスト会、ね、
あれ、5年前か。
いやー。
5年前なのよ。
ちょっと5歳年取るわけですよ。
いや、でも信じられないことに、その2回目のゲストが、そのね、収録会、まあ、ちょっと1年半ぐらい空けて、まあ、なんか美術館巡りとか、あと、なんかインターネットブートストラップ問題みたいなね、ことをお話しされた会が、なんとね、2022年の12月ってことで、2022年と思って、まあ、12月なんで年末なんですけど、そっから3年と少し空けての今回なんですよね。だいぶなんか、この間話したばっかだけどなっていう気持ちがすごいあるんですよ。私の中では。
ありがとうございます。
いやね、でもこの間ね、おっさんの気まぐれパーティーにも来ていただいて。
そうですよ。
でもその時にね、もう井の一番でもう話すことがたくさんあるんで、ゲストに呼んでください。
そうなんですよ。
言われて。もうこれは呼ぶしかないってなりましたね。
なりました
ね。ありがとうございます。そうなんですよ。ちょっと待って、1年おきぐらいに出とくと、こう、ちょっとコンスタントに話題をご提供できたんですけれども、ちょっともう3年分となるのも、どれから話すからみたいな感じになっちゃってて。
今回、そのね、僕らもその収録ノートって言ってね、一応こう、メモをね、メモ書きを作ってるんですけども、
はいはいはい。
まあまあ、すごい量になってるんで、これちょっとね、早めにこういう本編の方行った方がいい
ですね。やっていきましょうかね。
そうですね。
やっていきましょう。
やっていきましょう。
はい。最初がね、あの話題が、先週末。ですか2月の末ということですかね。福岡に行かれてたということで。これなんかあれですか、イベントでってことですよね。
そうですね。福岡ルビースト会議っていうイベントがありまして。まあ、ルビー書いてる人だけじゃなくて、まあ、福岡の、こう、エンジニア、コミュニティの広く、まあ、ルビー書いてる人がやや多めではあるけれども、うんうんうん、みたいなイベントがありまして。ちょっとそちらの方に行って、ちょっと最近もあんまり外に出ない感じになっちゃってるんですけど、ちょっと福岡は行っておかないとっていう感じで行ってきましたね。
うん、僕も去年ヤプシーで福岡に行って、福岡つながりというか、福岡いいなと思ってたので、ちょうどいい感じの話題だなと思ってました。
ね、そうですね。
うん、どうでしょう、福岡。
ちょっと僕、今回のイベントが本当、博多駅のちょっと東側の方のビルの中の会場だったんで、で、ホテルもその途中にあるアパホテルにしか泊まってなくて、まあ、博多駅と会場と、アパホテルをこうひたすら往復みたいな だけだったんですけど、やっぱりあれですよね、なんかやっぱ博多駅周辺、ほんとなんか若い人多いなーって印象があって、
はいはいはい。
まあ僕が今住んでるっていうのと、あと週末とかよく行く場所が上野とか日本橋なので、西の方のね、こう渋谷とか原宿とか新宿とか行くと、若い人がいっぱいいるのかもしれないですけど、やっぱりこう上野とか日本橋に比べると、 博多駅のなんか若い人パワーみたいな雰囲気はちょっと、やっぱなんかすごいなっていつも行くために思うんですよね。
なるほど。福岡はでも結構よく行かれるんですか？
ああ、そうですね。前職のその GMO ペパボーに所属してた時は、半年とか。あ、まあ、四半期に一回ぐらいは行ってたかな。
オフィスありますもんね。
あ、そうです、そうです、そうです。天神の方にあるんですけど。
そのつながりでですね。なるほど。
行ったんですけど、今はもう、1年に1回とか、そんな感じですね。
いや、確かに今、福岡、博多は若い、なんか、イメージわかりますね。こう、活気があるというかね。わかるわかる。まあ、僕もそのどっちかというと結構そのちょっと年齢層高めの落ち着いた街の方が得意というか落ち着くので
同世代の方がね
同世代、うん、まあ同世代というか鹿児島あの東京に住んでた頃も結構その何だろう、うん、住んでた場所は田端駅だったんですよね、
うんうん、
屋根線でしたっけあの辺とかその日暮里とかなんかの上のとか
ちょっと渋い感じのところですね
渋い感じのところの方がまあまあなんかこうしっくりくるなという気はしてたんですけど
ああ、でも僕もでも福岡行った時でも、ちょっと確かに博多駅の近く行きましたけど、あの辺の広場とかでもやっぱり若い子多かったな
うん。
うん。普通に配信とかしてたりとかさ、ダンス踊ってる人とかさ。
はいはいはいはいはいはい。
で、イルミネーションとかあって、すごい若い子の写真みんなで撮り合ってたりとかしてた。
うん。
は、確かに。だからまあ、特に若いゾーンではあるんだろうけども、まあ確かにパワーはある感じありましたね。
あ、いいことですよね、でも。まあ、若い人が集まって、
そうですね。
元気があるっていう
のは、うん。いや、すごくいいと思いますね。
うん。
そっか。飯もうまいしな。
うまい。
そうですね。うん、あと、ホテルも高いんですよね。
ホテルが
高い。ものすごい高くて。
あ、福岡の
福岡のあ、そうですね。福岡のビジネスホテルが。ものすごい高くて。
うん、うん。どのぐらいですか？
ほぼなんかもう会社の、その出張検索みたいな手配のシステムがあるんですけど、はいうん、それでやるっても1万2000円スタートみたいな、一泊が。
あ、そうなんだ。まあ、東京も今もっと高い、もっと高いけど。
東京もちょっと高いですね。
東京もまあ同じか、
なあ、まあまあ、多分ね、渋谷とか、山手線の中に泊まろうと思うと、多分1万4、5千円じゃないですか、税金込みたいな。消費税とか入れて、
うん、そうね。ちょっと場所選ぶとすぐ2万とかいっちゃうもんね、今。
いっちゃう。
あ、ですね。うん、まあ、福岡も、なんか、そんな感じで。
へ、そういう感じなんだ。
でも全然。まあ、出張の対象にはなるんでしょうけれども、なんていうんですかね、こう罪悪感とまではいかないんですけど、なんなんだこれ、みたいな気持ち
で。これさ、出張の時に思うんですけど、大体こう、出張に行ったりすると、その、なんだろうな、その、仕事で夜、ね、飲みに行ったりとか、
うんうん、
あるいはその東京オフィスとかの人と夜こう懇親会をしたりとかさ、
はい、そうですよね。
で遅くなって結局ホテルってもう何、うん、泊まって寝て出るだけじゃないですか、
は
い、
そうなんです
別にそのゆっくりはそこでゆっくりはしないんでなんかもったいない感ありますよね。
あります
ね。いやこれだったら別にその、ま、満喫とかでこう過ごした方がいいんじゃないかとか。いや、でもそうすると体力が回復できない人がね。
そうなんですね。若い頃はね、そっちのカプセルホテルとかさ、
う
ん、サウナとか
も
さ、全然良かったんだけど、年、うん、を取るとさ、回復しないじゃん。
うん、回復しないね。
辛さが残っちゃうと問題があるんでね。どうしてもちょっとそこは、みたいな、ねうん。そういう罪悪感なのかもしれないですね。俺の回復力さえあれば、みたいな。
回復力さえあればっていうか。なるほどね。
そうですね。
ああ、はいはいはいはい。ここに書いてある、九州男児というのは、鹿児島、熊本、宮崎限定という話を聞きましたけど、これ何ですかこれ。これ
なん
か
いや、そうなんですよ。
鹿児島出身の私的には気になる言葉ですけど、これ。
そうなんですよ。福岡のイベントだったんで、まあその、うん、福岡に今お住まいの方もいらっしゃれば、福岡出身、地元が福岡なので、
うん、
今回のイベントの、こう、帰省ついでに、来ましたみたいな人も結構何人かいて、で、その中に、その方に、お、九州男児だね、みたいな話をしたら、いや、九州、俺は福岡で、九州男児は鹿児島、熊本、宮崎の人だけだから、みたいな。
いや、そのさ、
あ、そうなんですか？
なんなん、その、いや、そんなことないと思いますよ、僕は。
あ、そうなんですか？あ、うん、じゃあ大丈夫でした。
そんなことはないと思うけどな。まあ、でも確かに、なんか九州って、まあ、九州だから、当然9個、県があるわけじゃないですか。
はい。
九州。で、九州すべての人に対して、九州男児っていうかっていうと、まあ確かに微妙か。例えばその、佐賀とか、 大分とかは、まあでも言うけどな。でも福岡も少なくとも言うと思いますよ、僕は。
あ、なるほど。
言うんじゃないかな。どうかな。まあ、その多分、九州男児って言葉にちょっと嫌なイメージがあるじゃないですか、最近は。
まあ、この時代、ね、
時代にそぐわないというかさ。
そういうドラマも最近ね、あったしね。
あったあった。
うん。
うん、だからなんかその、福岡の人たちがさ、その、九州男児をちょっとこう、なんか、抜けようとしてる感じ
がありますよね。なるほど、なるほど。そういう見方も。
ちょっと俺は違うからみたいな。
うん、ちょっと違うから、つって。うん、ちょっと一緒にしないでっていう感じはありますけどね。
なるほどね。
うん。なるほどね。
あ、まあ、栗さんにちょっとお伺いしたいので、こう、ノートとして残したぐらいです。本当なんだろうかと。
いやいや、どうでしょうか。まあ、少なくとも僕が鹿児島にいた頃というか、まあ、昔はね、福岡とか博多の人もやっぱ九州男児っていう感じでしたけどね。まあ、ただ、その僕もほら、鹿児島を、九州を離れて長いので、で博多はやっぱりこうなんだろうな、外交海外とつながってる町でもあると思うんですよね。だからその九州の中でもいち早くこうなんだろうな、いろんなこう倫理観とか情報とかがアップデートされる都市でもあるから、うんうん、もしかすると今は九州男児じゃないのかもしれない。そういう意味では。なんだそりゃ、ね。じゃあもう九州男児じゃなくてもう南九州男児っていうふうに改名した方がいいですよこれね。うん、なるほどなるほど。いや、いいっすね。じゃあ、福岡結構楽しんで行かれて
ますね。あ、そうですね、うん。いろいろもうご飯はひたすら昼も夜も美味しいものを食べて。
本当ですか。ちなみに何がこう一番良かったですか、食べ物で。
あ、今回あれですね。明太子ばっかり食べてたんですよね。はい。
あのさ、ちょっとさ、明太子ばっかりって、何その生のあれ。
食事として成り立たないじゃないですか、だって。
うん。
あ、全然、お昼がこうなんかすごい、うん、明太子一本っていうか、はい。なんていうんですか、
ご飯と明太子ってこと？
ご飯と一本と、その、なんか、タイのお刺身とかが入っている、
うん、
その、明太子タイ、茶漬けみたいなやつを。
ああ、
で、まあ、明太子そのまま二切りぐらい食べつつ、
うん、
あとはお茶に、こがあってやって、たらこ茶漬けにして、ガブガブガブって感じで食べてたのと、うん。で、まあ、夜は夜で、なんか、美味しい明太子を食べてみたいな。もちろんイカとかも食べたんですけどね。
うん、明太子
ちなみにあれは大丈夫なんですか、その、なんか、明太子とか、ほら、なんだっけ、なんかあら、痛風になりやすいんだっけ。
ああ、いいですね。
なんだ
っけ。じゃあ、そこから次の話題に。
そこから次の話題に行きますか。なんか、あれでしょ、この間のおっさん FM、おっさんの気まぐれパーティーでも、なんか、健康の話題にしてたとか書いてましたもんね、すぐね。
そうですね。そうそう、そうです。健康の話題に。ちょっと
振っていきますか、健康の話題に。うんうん、
健康話題ね、
はい。いいですね、今日欄から。
で、次のそのトークメモを見ると、おっさんのね、こう趣味の探し方はどうですかっていう話題が入ってますけど、その逆算、さっきは僕の誕生日の話で逆算みたいな話でちょっとちらっとキーワード出ましたけど、人生の残りから逆算して趣味を考えたいってことですか、これは。その逆算での。
うん、そうなんですよ。なんか、逆算で、なんかいろいろ考え始めちゃう、うん、ようになっちゃってて、
うん、
もうここ2、3年ずっと。
いや、僕もだからこの間ね、その読書の話の
時も、
ね、
そうそうそうそう。
その、あと何冊読めんだみたいな話したからよくわかりますよ、それ。
うんうんうん。
そうなんですよ。まあ、長山さんの場合、まあ、1週間に1冊読んでも48冊かける、あと10年、20年、30年で何冊みたいなお話があったと思うんですけど、うん、まあ、ほんとそんな感じで、なんかいろいろ何かを決めるときにそれで考えちゃう。
わかります、
ね。ようにやり始めていて。
うんうん、
まあ、例えば、海外旅行も、
うん、
毎年違う国、行ったことない国に行くというふうなこう強い決断をしたとしても、
うん、
まあ言うても僕今44なんですけど、うん、
はい、
まあ20年行けるかみたいな。
あ、
65。
遠いところとかね、考えるとね。
65で海外旅行できるか、まあできるか。
66
みたいな。
いや、結構むしろ。
70は無理でしょ、みたいな。
海外旅行結構シニア層のなんか趣味っていうイメージですから。
ああ、そうですね。
うん。
まあ、まあ、一旦じゃあまあ、70まで行くとして。
70まで行くとして。
うん、はい。それで今25カ国で、じゃあ25カ国あとどこ行くんだみたいな感じでこう考えちゃったりとか。
ほうほうほうほうほう。
まあ、あと絶対毎年なんて行けるわけないから、じゃあ2年に1回なら12カ国でしょみたいな。
うんうん。
そっか、12カ国って聞くと結構ないな。確かに。
ないんですよ。
そんなもんかってなっちゃいますね。
ピラミッドも行ったことないし、マチュピチュも行ったことないし。
うんうんうん。
12のうちにその2つ使うのかみたいな。
確かに。情勢によっては行けなくなっちゃう国とかも出てくるかもしれない。
あ、そうなんですよ。ロシアとか。
まさにそうですよね。ロシアとか、ウクライナとか。
はい、
まさにそうですしね。
まあ、中東とかも。
うん。
まあ、ちょっと時事ネタですけど。まあ、とかもあったりしていて。まあ、なんすかね、なんか30、まあ20はもう当然ですけど、30ぐらいの時なんかこんなこと絶対考えなかったんで。
確かに。
45ぐらいになって、やっぱあと10年、20年、30年みたいな区切りでいろいろ考え始めるようになっていて。
うん、
で、まああと言うてもあと10年ぐらいだったら、なんかもう、今あるお金で買っちゃえばいいかな、みたいな。いろいろ判断とか、行っちゃった方がいいんじゃないかな、みたいな判断とか。
うん、
結構そういうのがあるな、っていう、ここ昨今ですね。
なるほどね。
いや、わかりますね。
逆算。なんかうちの母親と電話で喋った時に、なんか、そんなん、あれ買ったらいいじゃん、みたいなことがあったんですよね。その家のもので。なんかこう、今こういうら不便しててっていうからですよ。そんなあれ買ったらいいじゃんって言ったら、いや、もう、あともう何年生きるか分かんないから、もう買えないよ、そんなのは、とか。で、うちの母ちゃんが言ってまして。
原価償却できないよ、と。
うん、まあ、原価、まあ、買ってもね、その、どんだけ使うか分かんないものに。何
回使うか、みたいな、
うん。そう、っていう考えも出てくるよな、みたいな。そうなってくると。
まあ、両方ありますよね。そういう、こんな、うん、確かにその、ね、何回か使うか分かんないから、お金もったいないって考えもあるし、まあ、逆に、うん、まあ、どうせ、まあ、なくなるもんだから、
ああそうね、
もう買っちゃったら、
そのね、使っとこうかみたいなね、う
ん。便利にしといた方がいいだろうっていうアプローチもありますもんね。
あるある。
うん。
うん、いや、そうね。まあ僕は旅行はあんま行かないから、海外旅行とかあと何カ国って言われてもそんなもんかって感じですけど、逆にも本とかね、映画とか何本見るかとか、そういううちの方が多分こう、あとそんだけかって思っちゃいますね。
うん。だってほら、47都道府県で考えたとしてもさ、国内旅行で考えたとしてもさ、
うん。
一年で一カ国行ってたらもう間に合わないわけですよ。あ、一カ国じゃない。一年で一箇所行ってたら。
確かに。
もう間に合わないから。
うん。
うん。そういうレベルの話になっちゃうからね。結構。
まあ確かに。
リアリティがある感じはしますよね。
うん。
うん。で、まあ、あとこう、年齢だけじゃなくて、
うん。
健康をもうちょっとこう、分解していくと、
うん、
視力、体力、精神力だと思うんですよ。
視力ね。視力ね。ほうほうほう、まあ体力精神力、
まあ
そうですね。
まあ、金はまあ一旦とりあえず、
うん、
まあまあできるくらいの金はあるっていう仮定しても、
うん、
やっぱこう最初の3つはなかなかね、こう難しいなと思っていて。
これ皮肉なもんですよね。その若い頃ってさ、その逆にさ、金がないじゃないですか。で、金上がってきたなと思ったら、今度はその逆に体力とかの視力とかの曲線がぐーって下がってきて、
で
多分それクロスすんのが多分40代、30代後半とか40代前半とかになってくると思うんですよね。で、
そうですね、
クロスしたところを経過してるから、僕ら多分、こういうふうな話をしだしてるっていう、うん、感じなのかな
と思います。
ですよね。うん。
そうですね。まあ、あとは、なんだ、余暇に使える時間とかも、
時間
は
ね、
まあ一応あるとは思うんですけどね。
うん。うん、
ね、そうですね。
どうですか、健康系は。
健康系はそう、うん。そこで魚卵の話なんですけど。
伏線回収するわけ
ですね。はい、そこで、ね。そこで。うん、まあ、いくつか、こう、健康に対する僕の態度があって、
うんうん、
その話でいくと、まあ、もちろん、視力はガンガン悪くなっていて、
うん、
あ、もう、老眼も来てるんですよね。うん、
まあ、
やっぱね、で、まあ、こういうのが見えませんよとか、見えますよみたいな話は、まあ、もう、散々されてると思うので、一旦省略して。で、うん、ただ、僕は別になんか目悪くなった、なってもいいなと思っていて。
うんうん。
その、まあ別に見えなかったら眼鏡かけりゃいいじゃんっていう。こう文明の力に頼って解決する。
ああまあ、そうですね。まあゼロ、そのね、
まあ、そうそう、う
ん。確かに。
なんか別に年取ればみんな目悪くなるので。
うん。
なんかそれを、なんか何ですかね。なんかもう目悪くなっちゃって老眼でもうダメだみたいな気持ちにならないで、まあそういうもんだからと。
ああ。
で、眼鏡かけりゃいいじゃんって。
うんうん。
みたいにこう割り切ってしまうっていうのが一個。なんなら、僕結構、まあもちろん運転するときとか、
うん、
ちゃんとこう、文字を認識しなきゃダメなときはメガネかけるんですけど、まあいいかってときは、全然メガネかけないで外歩くようにしていて。
ああ、むしろ見えない。
全然見えないですよね。
状態っていうのを、それはそれで よしとするというか。
あ、そうです、そうです。
それとして受け取
って、受
け取ってるって感じですね。
1、2メートルから先の人の顔とかも全然誰かわかんないし、
うん、
もう文字も何も見えてないですけど、 まあそういうもんだしな、みたいな感じで世の中を過ごしている。
うんうん、なるほど。いや、なんかなんとなくでもわかるな、それは。うん。じゃあ、主力はまあ、まあそういうもんだって感じか。
そうですね。
うん。なるほど。
あと、まあ、尿酸値っていうのがあった。当然、なんか、医学用語ですけど、まあ、魚卵食べると、そのプリン体が高まって、で、尿酸値が上がって、で、血液の中に細かい結晶ができて、それが神経のとこに固まって、ツンツンツンってやると、激痛が走るっていう、痛風っていうのがあるんですけど。
はい。
はい。で、僕、痛風持ちで、
あ、そうなんだ。
そうなんですね。最後に発症。
え、ちょっと、痛風持ちなの？
痛風持ちですよ。
痛風持ちなのに、明太子ばっか食べてたの？
あ、そうそう。で、あ、そう、そう、いい振りなんですよ、それは。
あ、そうなんですか。
で、僕最後に発症したのは24、5ぐらいの時なんですよね。
で、まあもう完全にじゃ体質ですね、もうね。
あ、
そうなんですよ。で、確かね、確か太宰府だったと思うんですけど、太宰府に行って駐車場に乗った時に痛風が発症して、めちゃくちゃ痛くなって。
うん、旅行中にってことですか？外出中に。
そうです、そうです。そうなんですよ。で、レンタカー運転してたんですけど、こう、なんとかこう、妻に抱えられて、
うん、
まあ、なんとかこう、ペダルは踏めるぞみたいな体勢まで、こう、直してもらってから運転を再開したみたいな記憶があるんですけど、
あ
まあ、というくらい痛風を発症している人間で、で、先ほどから言っている通り、こう、ビールを飲むとか、魚卵をいっぱい食べると、痛風が発生する確率が高くなるんですけど、
ですよね。
うん、今は、医学の力で、薬を飲むだけで尿酸値が下がるんですよ。
お
ー。なんと。
抑え込めるんだ。
ほー。
そうです、そうです。で、フェブリックという薬があるんですけど、
うん。
まあ、毎日飲まなきゃダメなんですけど、まあ、それ飲むと、もう全然平常値まで下がるんですよね。
おあ、その、豚腹みたいにこう、で、上がりそうだったら飲むみたいな、飲む前に飲むみたいな感じのやつじゃないんですね。もう。
あ、そうです。もう、毎日飲むんですよ。毎日飲んでると、
うん。
はい。
上がらないという、そういう体質みたいになると。
は
い、
ああそうです。いや、もう、薬飲んで下がるならもう何でも食べればいいじゃんっていう気持ちになっちゃって。ですね。
なるほどね。それはいいの？その、なんか、ちゃんとこう、抑えた上で薬を飲まないと効果が出ないってもんでもなくて、別にその、尿酸値が高まりそうな食べ物をどんだけ食べてもその薬さえ飲めば一定の数値になるっていう。
あ、そうです、そうです、そうです。
なんか怖くないですか？なんか どういう原理の薬なんですか？それは。なんだ？
なんか分解して下がるっていう話だったような気がしますけど。まあ別に僕飲まなくても高いんですよ。あ、飲まなくてもじゃない。物食べなくても高いんですよ。
ベースが高いってことですね。
はい、はい、
はい。確か、まあ4から5ぐらいが正常値だで、僕何も飲まなかったら7とかなんですよね。
あ、もうその時点で、
ね。7は高いですね。
はい。7とか8とか。で、多分食べたりガブガブすると9とかになったりするんですけど。でも薬飲んで4になるらもうガブガブ食べりゃいいじゃんみたいな感じで。
ああ、まあ確かにね。
で、しかも、幸いのことに、そんなに高い薬でもないので。
まあ、だから、その贅沢病みたいな感じの、その言われ方をするけども、別にその普通のものを食べても上がっちゃうって、ね、普通に栄養摂取してても上がっちゃうっていうのこともあるわけだから、まあ、そういう意味ではなんかあんまり変わらんよなっていうところはありますよ
ね。そうなんですよね。で、まあこれもメガネと同じ話で、もう科学とこうね、技術によって人間の生活が楽になるならもう全力でそれに頼って、
なるほど。
自分のやりたいことをやるっていうふうにこう振るっていうのが僕の健康に対する態度ですね。
じゃあそのテクノロジーとか医療で解決できるんだったらもうそれを積極的に解決し、
そう
まあ楽観的に楽しく生きようと。
そうです。
ああ。なるほど。いや、
自分の欲望を抑えない。
うん。
いいですね。
なるほど。いいですね。
ガンマ GTP を下げる薬ないかな。
ガンマ GTP。
僕も似たような感じで、ガンマ GTP 高いんで。
僕もガンマ GTP だけ高いんだよな、うん。
ガンマ GTP を下げるための特定の薬は基本的に存在しませんって
書いてある。あ、そうなんだ。まだ、これからの医療の発展に期待するしかないね。
頼む。頼む。
あれ、ガンマ GTP は確か下がり続けるんですよね。
あ、そうなんですか。
違いましたっけ。
下がり
上がるんでしたっけ。
上がる方
が上がりやすいんですよね。すぐふっと上がるんですよ。
あ、なるほど。そういうやつ、
上がりやすく下がりやすいみたいな
数値です、うん。そうそうそうそう。
うん、
まあ頑張ろう。まあ確かにこうなんかそういうこうテクノロジーとか技術でなんか何か解決するならそれ頼ればいいじゃんって、まあそうっすよね。うん、確かに。花粉症は解決したんですね。
あ、花粉症も僕そうそう。シダキアという薬がありまして、
うんうん、
で、5年ぐらいずっと毎日飲み続けるっていう 飲むというか、口の中で溶かすなんですけど。
そうですね。これ舐めるやつですよね、うん、これね。
はい。
チュアブルみたいな。
それをずっと2年ぐらい前までやっていたのが、7年、7、8年前から始めて、2、3年前までやってて、うん、で、今はもう全然大丈夫ですね。
あ、え、これ飲まなくてももう大丈夫ってことなんですか？
はい。あ、もう薬を何も飲まなくても、外、マスクなしでブラブラ歩いても全然大丈夫ですね。
え、これ5年間は毎日飲むんですか、これ？
そうです。
毎日、もう欠かさず、忘れずに。
まあ、さっきの尿酸値の薬もそう、毎日だから。
あ、そうですね。で、シダキワはなかなかやっぱり大変なんですよね。
大変ですか？
なんか健康話になってきましたね。大丈夫ですか？
いや、もう今日は健康話のつもりで来るんで大丈夫です。はい、大変、
そうそう、
大変っていうのは。いや、僕もこれ結構興味あるんですよ。うん。
あ、じゃあお話をすると、そのシダキワは、まず何が大変かというと、その、シダキワを出してくれる病院が限られてるんですよね。
ああ、処方してくれる。
まずそれが、はい。その、耳鼻科とか内科にどこにでも行けばしてくれるみたいなものではないっていうのがまず一個あって。
うんうん、
で、僕、かかりつけ医に、その、尿酸値の方の相談をしているかかりつけ医の方に、その話をしたら、いや、うちではやってないんで、ちょっと別の病院当たってください、みたいな、話になって、で、まあ、なんか探して行ったみたいな感じなんですけど、まあ、病院本当二つを行かなきゃいけないっていう風になるのと、
うんうんうん、
まあ、病院が限られているのが一個あって、で、二つ目の難関は、その、一回にもらえるように限りがあるんですよ。
あ、そうなん
だ。たくさん処方できないんですね。
はい。制限があるで、僕が最初行った時は一ヶ月だったんですよね。
う
ん、
はいはいはい。
だから毎月行かなきゃいけない。
そっか。
毎日飲まなきゃダメなのに。
毎月通院するの結構だるいっすね。
そうなんですよ。
で、
三つ目が、これがまた一番あれで、個人差でやっても効かないっていうのがあるんですよ。
ああ、そっか。なるほど。
はい。
聞く人も、まあ、ちょっとさ、みたいにもう治っちゃったっていう人もいれば、長い間のことでやっても全然改善しないと。
そうなんですよ。で、僕は結構2年目、3年目ぐらいから効果が出始めていて、もう大丈夫かなと思ったんですけど、まあ一応5年までしっかりきっちりやったんですけど、なんか結構5年やっても全然ダメみたいな人もいたり。
相性があるんだ。
え、これはさ、その薬を飲むじゃないですか。
うん、
で、はい、こう、服用していて、で、花粉症が、だんだんとこう、緩くなっていくというか、こう、症状が、この5年かけて緩やかに症状が改善していくのか、なんかある日突然、パツンみたいな、あれなんか、今日大丈夫っていう日が来るのかみたいな、どういう感覚なんですか、これって。
緩やかですね。
緩やかに、あ、じゃあ今年は去年よりかは全然マシだな、ぐらいの感じ、ね。
あ、そうです、そうです。
ね。
そのシダキワって、その、ちょっと僕、もしかしたら間違ってるかもしれないですけど、まあ名前の通り、そのシダの、そのアレルギーの成分が入っている、なんかラムネみたいなやつを舐めるんですよ。
うんうん。
ほうほうほう。
だから薄いアレルギーを取るってことですよね。きっとね、これね。
あ、そうです。うん、で、そのアレルギー状態を常に口の中にこう、毎日毎日、そういう状態にして、花粉アレルギーがあるのがもう別に普通みたいな感じにこう、体質を変えていくっていう薬なんですよね。
うん、
免疫療法ってやつだ。
面白い。
あ、そうですね、そうです。
なんか、ちなみに今調べたら、ちょっとこれなんかあの、お薬の話なんで、ちょっとサービス名とかは出さないでおきますけど、なんかオンライン診療とかだと、あれっぽいですね。
あの、
通院とか。
あ、そうです。最近はあるんですよ。
なるほど。
で、薬をその送ってくれるみたいな感じだと、
はい、あります、
通院が。
それはだいぶ便利だね。
だいぶ便利っぽいね。でもオンライン診療ってなんかどういう時に使うんだろうって思ってたけど、こういうなんか、長期的にこうなんかやるやつとかは結構向いてるのかもしれないですね。
もう定期便みたいな感じで、もうサブスクみたいになっちゃう、すればいいわけだもんね。そこまでいっちゃうとね。
そうですね。
ああ、なるほどね。
で、あとその4つ目というか、まあ、シダキワのこう、うん、悩ましいところの部分に、うんうん、結構情報戦なんですよね。
ん？
あの情報戦っていうのは、そのまあ病院を探さなきゃいけないとか。
うんうんうん、
で、僕の行った場所は1ヶ月だったんですけど、うん、当時の同僚にこの話をしたら、僕がいてるとか2ヶ月もらえますよ、みたいな。
ああ。
え？
なるほどね。
え？ってなって。で、はいはい、それ僕が行った時に、いや、なんか僕の同僚が2ヶ月もらえるって言ってるんで、2ヶ月くださいよ、みたいな感じで、ちょっとお医者さんに言ったんですよ。
うん、
うん。
そしたら、いや、シダキワは厚労省の指導かなんかで1ヶ月ってなってるはずだから、その、 病院さんが、ちょっとなんかあれなんじゃないですかね、みたいな感じではぐらかされたんですよね。
あなるほど。
で、いや、そんなことないでしょ、みたいな感じで、こう、何度も何度もしつこく言い続けたんですよ。
うんうん、
こう、行くたびに、いや、他の先生はそういうこと言ってましたけど、そんな他の病院がそんなこと言ったら大問題じゃないですか、みたいな。
なるほど。
で、いろいろ話をしてたら、結局、最終的にはやっぱ2ヶ月出してよかったらしいんですよ。でも、別にその病院さんが新しく変わったその薬の処方の多分手引きというか通達か何かがあって、多分それをキャッチアップしてなかっただけで、あとなんかその薬を下ろす会社さんとのその担当の人の多分話とかでも多分なんかあったりいろいろするとは思うんですけど、まあ最終的にはその僕がこうガーガーガーガー言い続けた結果、患者さんとのこう、
なるほどね。
なるほど。
合意があれば2ヶ月処方してもいいというふうに、当院方針変えましたので、今回から2ヶ月処方しますみたいな。
そっか。なんかうるさい人がいるからちょっと調べてみっかってなったら、あれどういうことなったんですかね。
かもしれないです
ね。一応なんかその副作用がなくて治療が安定してる場合に2ヶ月可能っぽいので、
あ、そうそうそう。
初回から2ヶ月は難しい。だからその、しぶさんみたいに何ずっと通ってて、通い続けてて、なんか安定してんなっていう人には、OK っていうことらしいですね。
そういう少しガイドラインが少し緩くなったってい
うの
が
あるみたいです
よ。まあ、みたいなのもあったりするので、やっぱ1ヶ月が2ヶ月になるとね、こう病院に行くのが半分になるので。
そうですね。確かに。1年通すとね、半分、だいぶでかい。
みたいな、のもあったりして、なかなか、
面白い。
大変でしたね。
口だけはね。なるほど、なるほど。
そう、だから、そうなんですよ。その今の安定していたらっていうのもまたポイントで、その最初に、その量を2000と5000みたいな、確か量があったと思うんですけど、そのアレルギーの量かな、
うんうんうんうん、
その2000でまず試して、大丈夫そうなら、その数値を上げて、ずっと長期間継続するみたいな手続きを踏むんですけど、
うんうんうん、
その最初の時点でもうものすごいアレルギーが出て、口が真っ赤になっちゃうみたいな人もいらっしゃると聞くんですよ。
過敏な人もいるわけだ。
でもそうなっちゃったらやっぱりなんか病院としてもね、こうなんですか、大変なことになるので。
そうですね。アナフィラキシーショックとかに発展しちゃうと大問題ですもんね。
あ、そうです、そうです、うん。なので、結構その僕が聞いたお話だと、やっぱりなんか病院の方も結構渋る病院もあるっていう。
まあそうか。だからまあなかなかいろんなところでやってないっていうのもそういうことなんでしょうね。リスクがやっぱりあるっていう。
うん
う
ん、
なんか、こんくらいなら、ステロイドとかそういう、飲み薬で症状を抑えて、まあ、しのぎましょうよ、みたいなことを言われたっていう話も聞いたりします。まあでも、僕は改善したので、おすすめしていきます。
よかったよかった。
したきはすごい。
うん、いやだいぶがっつり健康の話いきましたね。これなんか時間の、時間大丈夫かな、
うん、
まあちょっと、おまけに取っておきましょう。いいですか。
はい。
はいはい、さっきの僕の母親の話じゃないけど、その人生残り、あとこのくらいだと考えたら、いろんなものを買ってしまった方がいいんじゃないかっていうマインドになってしまうみたいなのが書いてますけど。
そうですよね。そうなんですよ。
うん、
まあ、よくこうなんかカメラとか、車とか、なんか買っちゃった方がいいんじゃないかなみたいな気持ちになることが結構多くて。
うんうん、
やっぱカメラって、やっぱなんか、後で買ってもしょうがないって思うんですよ。
その、まあ、撮るタイミングが、ね、
そうですね。撮る枚数はね、その、
うん、
終わりが来るからね。
そうなんですよ。
まあ、特にデジタルだったらね、撮れる回数っていうのは。
今すぐ撮って、後で見返した方がいいんじゃないかとか。
うんうんうん、
あとは車も、まあ、レンタル等々もありますけれど、まあ、ある程度こう、どっかに行くよっていう気持ちがあるうちに用意してしまって、
うん、
用意して行きたいところに行くみたいなのを先にやっといた方がいいんじゃないのかっていうマインドになってきているので、最近はもうどんどん投資してますね。
車も乗れなくなる時が来るもんな。
そうですよね。
まあでもどうですか、我々がもうちょっと行って運転できなくなる頃にはもう自動運転ができてる
かな。
まあそれも期待したいですよね。まあそれもなんかテクノロジーで解決するんだからええやろっていう。
うん、
う
ん、
車カメラはね、このリセールバリューがキープしやすそうな感じはあるから、そういう意味でも、高額だけど手は出しやすい、うん、自分を説得しやすい感じはあります
ね。まあ、いればまた、あ
そう、ゼロには、そのね、ま、その全部消費してしまうという感じではなくて、一応、いくらか資産価値が残るっていう可能性が、まあ、ある 場合もあるっていう。
場合もあるね。
うん。っていうのはあるかもしれないな。うん。そう考えると、割安、早く手に入れちゃった方が割安感がありますねっていうのもわかる。ああ。
なるほど。
あれ、車も、車買ってんですか？
はい、買いました。
あ、そうか。
え、これ何を、どんな車種とか聞いても大丈夫ですか？
あ、全然全然。あの、日産のオーラってやつなんですけど。
日産オーラ。
あの、ノートのちょっとカスタムハイモデルみたいなやつです。
だからこれに決めた理由とかあるんですか？
全然、あの、もともとは、妻のお父さんが免許返納しますよと。
うんうん、
で、車ありますよ。どうするみたいな話をしてて。
うん、
で、またちょっと乗れたんですよね。車が。
うんうんうん、
で、まあ、処分するのもあれだからもらったら、みたいな話をして、で、北海道から輸送するみたいなサービスを日産のディーラーがやっていて、
あ、北海道なんだ、それが、そっかそっか、そうですね。
あ、そうです、そうです。北海道の車です。そ
う
そ
う
そ
う、
別になんかすごい安い値段で車持ってこれて、で、たまたま近くに駐車場も空いていて、
トントン拍子した。
で、契約できたんで、じゃあまあ、もらってみるかっていう感じで、もらったら意外と乗るんですよね。
そうなんですよ。車ね。最初ね、週に、
そうなんですよ、
週に、まあ、一回に、一回乗るか乗らないかかな、ぐらいで思うんですけどね。結構乗りますよね。
う
ん、
意外とって、すぐ乗れるっていうふうにあると乗り始めていて、うん、で、ただ、乗れると言っても、まあ、2、3年乗るとですね、うん、やっぱりもう、なんかちょっと、やばいか。
ああ、もう
ちょっとあと、その、雪国の車って、あの、壊れやすいんですよね。そういうの、あの、融雪剤が塩化、
ですよね、
塩化リって言うんですけど、
錆びやすいでしたっけ、はい、なんか
そう。それが、あの、ボディの底にすごい付着して、うんうんうん、もうガンガン錆びるっていて、うんうん、で、まあ、いただいて、もらった時にも、は、まあ、大丈夫だったんですけど、まあ、結構来てるなっていうような感じだったんで、で、車検を通した後の、まあ、いろいろその、僕の家の近くの方のディーラーの担当の方と話すと、ちょっとそろそろあれですね、みたいな、こう、お話があって、うん、で、じゃあ、買おっか、みたいな話だったんですよね。新しい車を。
なるほど。
で、その時に出た一番新しいやつが、その日産のオーラってやつだったんで、じゃあそれでって。
じゃあそれ。え、新車ですか？
あ、新車です、新車です。
いいっすね。
下取りも、まあまあ、良かったなって思えるような金額で下取りしていただいて。
ああ。じゃあその辺ちょっとディーラーとしっかりやってって感じですね。ああ、いいですね、でも。
そうですね。
うん、
で、まあもうすっかり、それで、あの、運転が楽しくなっちゃって。
うんうん、
最近はもう、だ去年か一昨年ぐらいからちょっとフェリー旅を趣味の一個に新しく投入しておりまして。
フェリー旅。あ、どうですか、フェリー旅。
フェリー旅、フェリーもまたいいんですよね。
あ、そうなんだ。
フェリーも良くて、うん、まあ、やっぱりなんか、一人で行くのとまた違うと思うんですけど、やっぱ、なんか僕の妻と一緒にフェリーで旅行するってやっぱ超楽しくて。まあ、今までそのフェリーとか全然乗ったことない人間だったんで、またこう、フェリーターミナル行ってどうすんのみたいな。
確かに。どうやんのって。
そう、まあ、インターネットでいろいろ予約するんですけど、
はいはいはい、
結構やっぱ見られない言葉がいっぱいあったりするので、
うんうん
うん、まあ、それをまず勉強して、で、入力して、で、意外とですね、そのフェリーの会社ごとに乗る手続きの作法がまだバラバラなんですよ。
あ、そうなんだ。統一はされてないですね、あんまり。
その商船三井だったら、こう、この、例えば車検証は持っていかなきゃダメとか、新日本海フェリーだったら、別に何もいらなくて、その、インターネットで予約した後の QR コードだけポイってやれば OK みたいなやつとか、まあ結構いろいろバラバラなんですよね。まあそれ、右往左往しつつも、まあ楽しみながらっていう。
どのくらい、どの辺まで行くんですか、フェリーで。
ああ、もう北海道とか。あ、そうです。大洗、茨城の大洗から、北海道の苫小牧までガーって。
あれ乗って
車で移動して、はいはい、そうですね。で、結構やっぱフェリー旅、何がいいって言っても、なんか何もないんですよね。
何もない、ね、何もないがいいってことですか？
何もないっていうのは、その、まあ、だいたい17時ぐらい、まあ、夕方便か深夜便で、まあ一応夕方便に乗っていて、うん、で、18時から乗って、で、最初の2時間ぐらいは、あの、携帯電話とか繋がるんですけど、もうその後何にも繋がらないんで、もうなんか。
そうか、そうか、携帯もダメなんだ。電波が。
あ、そうです。テレビは映るけど、みたいな感じなので、うん、 ご飯食べた後に妻とゴロゴロこう、ダウンロードした動画を見るか、Kindle で漫画を読むかしながら、なんか妻とダラダラ喋るみたいな、なんかそういう暮らしを、そういう時間なんですけど、まあ、これがいいんですよね。うん、
なるほど。強制的にネットデトックス、デジタルデトックスみたいな感じになるんですね。
そうですね。で、起きると日の出とともに海の向こうの景色を眺めみたいな感じで、で、フェリーが昼ぐらいに苫小牧に到着みたいな。
いいっすね。なんか楽しそう。
いや、憧れはあるな。しかもまあ自分の車なんでね、買って知ってる自分の車でその現地でも走れるっていうのもまた、それは便利ですよね。
で、北海道をぐるぐる走って、実家とかに寄ってからまたフェリーで別航路で帰ってくるみたいなのをやったりしてます。
へ、
今年もやろうかと。
なんか豊かな感じがしますね、それ。すごくこう、
あ、すいません。
ね、優雅な時間の使い方というかね。
いい。
それで言うと、あれなんですよ。その、本当なんか、関西の方、羨ましいなと思っていて。
関西の。
瀬戸内海のフェリー、すごいんですよね。
ああ、そうですね。うんうんうん、
は
あ、
は
あ、
は
あ。本当、関東って、大洗か、有明発徳島行きか、横須賀発の新文字行き、3つぐらいしかないんですよね。そうなんですけど、関西だと、今度神戸とか大阪、あと、まあ、やや範囲に含めていいなら、和歌山とか徳島あたりから、もう九州の方なり、山陽の方とかにもバンバン出てるんですよ。
まあ、鹿児島に行くフェリーもありますね。
ありますね。九州は結構ありますね。この間の福岡やっぱ市に行った時も、フェリーで来ましたっていう人いましたね。京都から。で、瀬戸内海の方が全然船も揺れなくて、すごく良いっていうのを聞きますしね。夢中海だから。
乗って、寝て、朝、もう着いちゃうみたいな。
夜行バスみたいですね。
夜行でも、夜行バスとか、寝台列車っぽい感じのあれがありますよね。良さがね。
なるほど。鹿児島に帰るのにいいのかな、これな。
一回やってみても面白いんじゃないですか。
面白いかな。
これ、費用的にはでも結構高いんですかね。その、車乗せていく
って。ちょっと高いですね。
ああ、やっぱそうだ。
高いんだ。まあ、それはそうか。
苫小牧は、例えば、大洗苫小牧だと、二人で合計7万円ぐらいです。
まあまあ行くな。二人と。
まあ個室ですけどね。
個室で二人と、まあ車一台と運んでたん
です
ね。
そうです。
まあまあそうするよね。
まあちょっと高いっすよね。まああの飛行機だけで二人で済ませたら4万円とかのところが。
その時間をどう捉えるかっていうところですかね。だからね。
そうですね。
なるほど。
まあでもやっぱ自分の車で旅行をするってのはいいですね。
そうですね。
いいすか。
だから多分車を所有するようになったからこそこう分かる面白さっていうことですよね。それはね、きっとね。いいかも。
いや、楽しそうだな。ちょっと僕もまあ車がないからな、とはいえな、僕は。
買うところから。
車を。と言ってたら時間が
だいぶ詰まってきちゃったこれね。
だいぶさ話すことはしょってますけど大丈夫ですかこれ。
ちょっとやばいですね。
ちょっとやばいね。
いやまあでもまあまあ前半はねこんな感じにしときましょうか。なんかちょっと切りもいいしね。いやそうね。まあでもまあちょっと残りの人生を逆算して何ができるかなっていうのはもう本当僕48歳になったんで。
いいですね。
そうね。次の節目が60歳だもんね。12足して。
12で、ね、ああ、その、年を取
って、そうそうそう。そうそうそう。そこまでにどうかなとか考えちゃいますね。あっという間に過ぎていくからな。はい。ありがとうございます。はい。ということで、まあ、前半のところはこの辺にしときましょうかね。は
い。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい。ということで、おっさん FM では、皆様からのお便りや感想をお待ちしております。概要欄にあるお便りフォームや、ツイッター、新 X 上で、ハッシュタグ、おっさん FM をつけて投稿してください。また、番組のリスナーの方が集うディスコードサーバーもありますので、そちらもぜひご利用ください。今回のおっさん FM はここまでとなります。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。